フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市の国道18号沿い
信州健康村。
はい、やってまいりました薄い峠音楽堂本舗、今日はですね、私一人でお届けいたします。ちょっといろいろね、ライブの都合とかございましてね、本田と二人で収録する機会がなかなかなくて、前回はあれですね、京都の、丸山野音でのライブの帰り道に、収録させていただきまして、それ以来になりますけども、その間ね、実はライブあることにはあったんですけどね、恵比寿のライブゲートとかね、そういうところでライブがあったんですけど、実はね、これ恵比寿のライブゲートというのはね、楽屋の空調の音がものすごく大きくて収録できないんですよ。で、まあその間ちょっと違うライブで収録、一人で収録しようかなと思ってたんですけど、なかなか機会がなくて、今日になってしまいました。ということで今日はですね、実は6月15日代官山シンプルボイスで単独版アコースティックのライブがありまして、その前に一人で収録という、そういうことになってしまいました。大変申し訳ございません。次回はまた本田がね、来てくれると思いますんで、そういう収録をしようと思いますんで、ちょっと待っててくださいね。今週は私一人ですんで、我慢して聞いてくださいということでね、その京都の丸山野音が終わって以来ね、私ちょっといろんなライブがございましてね、丸山野音の3日後か、東京の高田の馬場でね、ちょっと面白いライブがございまして、これはブログにもね、ちょっと日記をアップしたんですけど、高田の馬場でね、音楽室 DX というライブハウスで、バーベキュー早稲田ね、早稲田達彦、彼が主催のライブだったんですけど、ベースが早稲田で、ドラムが、ソウル徹さん、それから、私がギターで、もう一人エレクトリックチェロのね、斉藤幸太郎くんというね、若手のミュージシャンなんですけど、その4人でね、ライブをやろうというふうに誘われまして、行ったんですけどね、予想はしていたんですが、何をやるかを教えてくれないんです。多分、なんか譜面かなんかパッと渡されて、はい、これやろうって、それくらいのことは早稲田の場合はしょっちゅうあるんで、そんなもんかなと思ってたら、譜面すらないっていうね。でね、曲のタイトルを教えてくれるんです。紙一枚渡されてね、そこにね、十何曲曲のタイトルがダーッと並んでるんです。で、その曲のタイトル のお尻のとこに「カッコ E」とかね、「カッコ A」とかね、それが曲のキーだというわけです。E なのか Em なのかすら決まってない。とりあえずこの曲は E、 で、タイトルがあって、それだけ、それだけで弾けというね、なんというこの無謀なライブなんでしょうか。実験的ライブも、限度がありますよね。で、まあ、なんとなくその憧れのモータウンとかね、そういうタイトルが書いてあるんでね、なんとなくこう想像するじゃないですか。どんな感じかな、こんな風に弾けばいいのかな、キー C かとかね、考えるんだけど、その曲のねテンポ、ドラムのパターンとか、それね、ベースのワサダとドラムのソウルトールさんの2人でね、なんか隅っこの方で打ち合わせてるんですけど、それを僕とチェロの斉藤幸太郎君には一切教えてくれないんです。だから曲が始まってトールさんがドラムを叩き始めるまでどんなテンポなのかすら全く予想がつかないというね。でドラム叩き始めたら、まあその4小節間ぐらいの間に何を弾くかをうわーっと頭超高速回転で考えて、僕が弾き始めるとなんかね、もう本当に大変でした。それを2時間ですよ、2時間にわたってそれをずっとやり続けるんですからね、10曲ぐらい、もう本当に頭爆発しそうでしたまたやろうねなんて言われたけど、しばらくいいですでも見てる方はすごく楽しんでいただけたみたいでね、僕もまあ楽しいっちゃ楽しい、苦しいことも多かったですけど、楽しいっちゃ楽しいですしね、もうなんていうんですか、ミュージシャンのその持ってる力とか引き出しの多さが問われる、そういうライブですからね、もうつくづく自分の引き出しの少なさに非常に打ちひしがれながら、それでもまあ楽しく、ライブをやりましたけど、そんなライブがありまして、それから6月に入ってあれです、山本教授さんとのねアコースティックライブ、山本教授さんと僕と2人で、それぞれ1人ずつ演奏して、最後は2人でセッションというね、これがねまた去年1回だけ大阪でやったんですけど、今回は名古屋大阪やりまして、そして来週、東京の恵比寿で21日の土曜日ですけどもね、あちょうどこう本放送の日ですね、恵比寿でまたやるんですけど、これがまたね山本教授さんというのはもう皆さんエレキギター弾いてる姿しかなかなかイメージ、されないでしょうけども、アコースティックライブもねお一人でずっとされていて、素晴らしいですよ。で2人でちょっとあっと驚くような曲をねセッションでやったり、とっても楽しいライブで、で今回3本だったんですけど、またぜひやりたいって教授さんに言っていただけまして、もうなんだ 大先輩にですねそんなこと言っていただけると、もうなんか本当にミュージシャン冥利に尽きるなと思って感動しましたけどね、まあそんなライブがまた、続いていくと、そんな状況でございます。さて、今週もお便りの方をね紹介しましょう。これは岐阜県の文江さんですね。ごめんください。S さん、倉木さん、こんばんは。スーパーで発見シリーズ。岡左衛門とスガキ屋さんのコラボ商品、台湾ラーメン。岡左衛門とのコラボだけあって、八丁味噌を使ってると。味噌聖人としては味噌聖人なんですね、味噌聖人としては、食べてみないとなんですけどね、私辛いの苦手なんですよね。でもね、自分で買える商品なのに誰か食べてみてっていうのはね、思い切って、腹をくくって食べてみました。細麺でひき肉とニラとニンニクの小さいのとネギが入ってました。ちょっぴり辛いでござるって、蓋に書いてあった通り、辛いのが苦手な私でもなんとか食べられるほどの辛さだったけど、やっぱり辛い。意を決してスープも飲んでみました。やっぱり辛い。台湾ラーメンって食べたことないので、これが美味しいのかどうかわからない。お口の中が辛い辛いになって全然わからないので、エースさんにバトンタッチしますということでね、岡左衛門というね、岡崎のゆるキャラ、全然ゆるくないんですけどね、どっちかというときついキャラなんですけど、僕大好きでね、岡左衛門が、その岡左衛門の顔がボーンとプリントされたカップ麺ですね、スガキ屋の台湾ラーメンなんですけどね、実はねこれね、僕お店とかで発見する前にね、それからファンの皆さんからプレゼントでいただいたりもしたんですけども、そのちょっと前にね、道を歩いてたら工事現場とか新築のなんか家をね建ててる現場があって、そこにねトラックが止まってたんですよ。でそのトラックの運転席のダッシュボードのところにこの岡左衛門の顔がボーンと書いてある台湾ラーメンがボーンと置いてあったんです、なぜか。それを僕発見しまして、僕知らなかったんでね、こんなのがあるんだと思って、でその数日後に ライブがあって、ライブ終了後にね、CD の販売とかサインとかしてるところにファンの方がこれを持ってきてね、ドヤ顔で持ってきてくださったの、こんなのありますよって、もうドヤ顔で持ってきてくださったんですけど、残念でした。数日前に僕は存在を知ってましたということでね。で、今ではもうそれからだいぶ時間経ちますけども、今ではね、ファミリーマートじゃなくてね、ミニストップ、あ、ミニストップか、ミニストップで売ってます。うちの近所のミニストップで、で何とか買って、食べました。で、まあ八丁味噌を使ってるっていうのもちょっとありますけども、名古屋名物の台湾ラーメンとはまあちょっと違って、でもまあ基本は一緒ですね。であまり辛くないです。これは袋麺のね、やっぱりスガキ屋から台湾ラーメンって出てるんですけど、そっちの方が辛くて、美味しいですね。これはまあお気軽にカップ麺で、本当にお手軽に食べられる、カップ麺だと思いますんでね、皆さん見つけたらちょっと買って食べてみてください、ね。でさっきも言いましたけど、その袋麺のスガキ屋の台湾ラーメンの方が美味しいです。で本当に辛いの大丈夫で、美味しい台湾ラーメン食べたいっていう方はですね、名古屋へ行きますとね、味仙という中華料理屋が何店舗かあるんですけど、そこ行って食べると本当に美味しいですよ。で辛い台湾ラーメンと辛さをちょっと抑えた、アメリカンっていうね、本当国籍不明なんですけどね、そもそも台湾に台湾ラーメンってないらしいですから名古屋名物の台湾ラーメンなんですよ。でその辛さを抑えた台湾ラーメンアメリカンってなって、で最近ではですね、辛さをさらにこう増した台湾ラーメンイタリアンっていうのがあるそうで、もう何が何だかさっぱり分かんないんですけども、でも味仙というお店の台湾ラーメンは僕大好きで本当に美味しいです。辛いの得意という方はぜひね、食べてみてください。よろしくお願いします。ということで今日の一曲目聞いてください。フェイストゥーエースで風と貝殻。はい、引き続き東京代官山のシンプルボイスからお届けしております今週の、薄い峠音楽堂本舗でございます。お便りがまたね結構来てるんでどんどん紹介していこうと思いますけども、Sさん、倉木さん、こんにちは。福岡の、 むつみと申します。初めて投稿させていただきます。そして人生初の投稿です、てんてんてんとなるはずでした。人生初の投稿でやってしまいました。私誤って FM 軽井沢に送信してしまったようです。かっこ涙って書いてありますけどね、すぐに気づけばよかったのですが、気づいたのは3週間ほど経った頃、桜の開花宣言云々という内容だったもので送り直すこともできずにいました。でも皆さんのように面白いネタも見つからず毎日が過ぎていきます。仕方ありませんので何も見つからないまま思い切って投稿します。最後になりましたが、3月の2日の福岡ライブに娘と参加させていただきました。とっても楽しかったです。私事ですが10年ぶりだったもので久しぶりにお二人にお会いできて、感激しました。10年後に娘と参加できるなんて、思っていなかったので本当に楽しい日でした。またお会いできる日を楽しみにしています。そして次こそは面白いネタで投稿したいと思います、ということでね、そうなんですね、FM 軽井沢さんの方に、投稿してしまうと僕らの方に届かないんですよ。ですのでまた今日もですね、お便りの宛先番組の最後に言おうと思います。言おうと思いますって何偉そうに言ってんでしょうね。言うのが当たり前なんですけどね。、ということでね、別に面白いネタとかそんないいですよ。肩肘張らずに何でも結構です。日常のなんかね、日記風な、 なんか報告でもいいですし、リクエストでも結構ですし、何でもいいです。お便り待ってますね。よろしくお願いします。もう一つ、この方も初めましての方ですね。初めまして、新潟のボンコと申します。ボンコさんね、いや実は初めてじゃないんですよ。 FM 軽井沢に1回メール送ってました。この方もですね。最近は心を入れ替えたエースさんが毎回宛先を言ってくださるので、はい、入れ替えました。また送ってみようかと思いまして、珍しいですよ、教えてやらないとかいうパーソナリティ。そうなんですよね、すいませんね。そうそう、私も一日に何回分も聞き倒してやっと追いついた口です。あらららら、そんなにいっぱい聞くと体に悪いと言われても、だって楽しいしと思っていたのですが、今は思いついた時にふとその週の分を聞く生活になり、あの時はやっぱり中毒状態で体に悪かったわと思いますね。そうでしょ。、今聞く方も緩い感じで非常にいいです、具合が。この具合がってところがもう全て物語ってますね。いいな。でショックだったのが、フェイストゥエースの存在を知る前の回で、FM 新潟で放送していたということと、あ、これね、FM 新潟じゃないんですけど、ね、FM 上越というね、インター FM なんですけども、ある年のツアーの初日が新潟だったということ。なぜだ。もっと早く知っていれば、全国各地のフェイストゥエースファンに対して優越感に浸れたのに。ち、その回以来新潟にいらっしゃってないようですが、なぜよ。苗場は新潟市からは遠いんです。その苗場もここのとこお見えでないのでは。新潟おいしいものがいっぱいありますよ。盛岡が東京を起点にすると大阪と変わらないということでしたが、新潟は東京からは盛岡よりも大阪よりも近いんです。そうですよね、新潟ね、ちょっと考えてみますよ。バイザーウェイ、以前東京のある講習会に参加したところ、静岡の方に遠くから来たんですねと言われたので、新幹線で最短1時間半なんですよ。山を越えるから遠く感じるんでしょうかね、おほほほと穏やかに答えました。東京から見たら、同程度の田舎ですけどと心の中で悪魔が毒づいた私てなわけで、近いので来てくださいませ。単独班1回、バンドライブ1回の経験値の低いファンがお待ちしております。ところでニューアルバムリリースのご予定はないのでしょうか、こちらもお待ちしておりますということでね、今回の、ツアーはですね、トラベルズフォーザネクストというタイトルでお送りしてるんですけども、まあ、本だとね、あっちこっち旅しながらいろんな風景を見ていろんな、人たちと出会って、そんな中から新しいアルバム、新しい作品を作っていく、その、なんていう、スケッチをいっぱいねしようという、そういう意味で今回のツアーのタイトルはトラベルズフォーザネクストというねタイトルにしたんですけども、そういう心づもりでいますんで、今一生懸命ねいろんな風景やね、いろんな食べ物とかね、美味しいお酒とかね、 日本各地でそういうものを味わって風景を楽しんで人との出会いを楽しんで、そんな中から新しい作品をこうができるこう熟成するのを今、ね、待っているところでございます。本格的にまだ作曲という行動にはまだ入ってないんですけど、でもいろんなスケッチが溜まってきましたんでね、いつの日か新しいアルバムの制作に、ね、入ろうと思っておりますんで、今しばらくお待ちくださいね。でまたできた曲をレコーディング前にライブでどんどんやってっちゃおうかなんていうね、そんな予定もございましてね、ちょっと楽しみにしててくださいね。いついつっていうお約束はちょっとできないんですけども、なんかそんなつもりでずっと日々過ごしてますんで、まあ待っててください。新潟でのライブもね、いろいろまた本田と相談して考えてみようと思いますんで、待っててくださいね。もう一ついっちゃおうかな。 S さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。行ってきました、鮭さんと一緒に S さん in 相馬。あ、これちょっと前のお便りですね。鮭と2人でアコースティックライブをね、名古屋大阪でやったんですけども、2年ぶりだったんですね。もちろん2年前大阪も神戸も参加しました。癒されますね。そんな音楽もたまには聴かないとね。その日は仕事だったんですが、開演には間に合いました。よかった。エースさんのアコースティック久しぶりだったのか、久しぶりだったので感激です。でもあっという間だった。でもお二人のセッションもあって楽しかったです。 MC ではなんだか懐かしいお話されてましたよね。飛び出せ青春、村野武則そんな話したねすればね。でもきっと会場で分かっていたのは数人かも、数人もいないかも、しっかり私は分かっちゃいました。それが悲しい、なんちゃって。あ、出た、アンコールはまさかの She Loves You、ちょっとあっけに取られました。あ、勘違いしないでください。まさかそんな曲がってことでびっくり。懐かしい。そうなんですよ、これビートルズのね、She Loves You というね、古い古い曲ですけども、鮭がね、これやりましょうよって提案してくれたんで、やりました、いつもエースさんにはびっくりさせられます。期待を裏切らないだなここちょっと僕ツボです。期待を裏切らないだな、そんなこんなで癒されました。7時開演も私的にはとってもグッド。仕事帰りにはぴったりな時間なんだな、大人やわって感じ。また、そんな時間にお願いしますね。でも帰りは慌てて帰んないとダメだけど。以上感想です。今日あんまり面白くなかったまあいいかもういいな、飛ばしてますね。ということで、リクエストはピュアお願いします。ハリソンでした。ということでね、ハリソンさんからのリクエスト、今日の2曲目聞いてください。フェイストゥーフェイスでピュア。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い
信州健康村。
お別れの時間がやってまいりました。今日6月15日はですね、この後、ここ代官山シンプルボイスで私一人のアコースティックライブ、しかも今日はね、マイク1本だけ立ててのアンプラグドというね、口元からそうですね40センチもうちょいかな離れたところにマイクがポツンと1本ありまして、そのマイク1本で、声とギターの音を拾ってライブをやるというね、アンプラグドライブこの後やるんですけどね、今日も一生懸命歌おうと思います。またそうですね、山本恭司さんのライブも来週に迫ってますし、また、あれです、6月の最終週ではね、久しぶりにキープロジェクトね、エンリケがやってますトリオのロックバンドキープロジェクトとのとフェイストゥフェイスのライブが名古屋でありますしね、もうライブ三昧の日々でございます。またまた皆さんよろしかったらライブの方に、お越しくださると嬉しいです。よろしくお願いします。それからお便りの方もねお待ちしております。ライブの感想でもいいですし、変な食べ物、変じゃない食べ物いろいろお待ちしております。リクエストの方もよろしくお願いします。今日もですね心を入れ替えた私が、皆様に、お便りの宛先を、ご紹介しようと思いますメールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、 お便りの方は、郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局68号、薄い峠音楽堂本舗まで、お便りお待ちしてます。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。